というわけで、週刊少年ジャンプ2020年第2号において、原作田中裕樹先生、漫画松浦健人先生による東京忍びスクワットが最終回を迎えました。
そうですね。
はい。といった形なので、こちらのポッドキャストで、いつものたった2人の人気投票、東京忍びスクワット編を開催したいと思います。
パフパフパフパフパフ、
はい、ということで、前回は、ビーストチルドにも追悼する際に、まあ、10人出すのも大変なんじゃないか、などのことがありまして、人気投票ではなくて、タックル受け選手権とかをやったりしましたが、今回東京忍びスクワットに関しては、かなり、いけるんじゃないかと。
まあ、意外とキャラ多いですね。
そうなんですよ。結構思い浮かぶキャラクターがたくさんいたんで、これはいけるんじゃないか。なかなか楽しい人気投票になるんじゃないかということで、今回はいつも通り人気投票を開催したいと思います。ということで、ルールとしましては、僕とミスさん2人で、それぞれ1位から10位までキャラクター人気を決めまして、1位に10票、2位に9票、で、10位に1票といった形で、それぞれ票を投じ、その合計点数の低い方から順に見ていって、この、東京忍びスクワットという作品を振り返りたいと思います。
いやー、ちょっと順位読めないんで楽しみなんですよね。
いやー、確かにでも意外と被るとは思ってるんですけどね、僕は。
うん。
印象的な名前っていうのはやっぱり被ると思うんですけどね。
まあそうだね、
という感じで、では早速中身見ていきますと、今回票が入ったのが合計12人に票が入りました。
お、意外に少ない。
そうですね、あんまりばらけてない感じですね。で、まあまあ、回はばらけがちではあったりしますんで、まず、こちら、11位が2人という形になっています。
はい。
はい。同票が11位2人。で、1人目が、僕の1票による合計1票で、シモンさん。
はいはいはい。
師匠ですね。
そうですね。
はい。
最近登場しましたねっていう。
最後に登場したシモンさん。で、もう1人が、ミスさんの1票による合計1票で、商店街に1人残った少女。
そうですね。第2話に出てきた子ですねっていう。
はい、覚えてます、覚えてます。いやー、あれは解決済み案件じゃなかったんですかね。
いやいやいやいやいや、あれはだって、ね、僕は結構東京忍びスクワット、話を見たときに、これ問題解決してないじゃんって思って、ちょっとすごいびっくりしたんですけど。でもあそこにけらげに残った少女がね、この後、こう、一瞬明かりはついたけれども、亡くなったね、商店街でどうやってけらげに過ごしてるんだろうって考えてるだけで胸が痛かったんでね、ちょっとどうしてもやっぱ、忍びスクワット、こう、ジンさんに後でフォローしてもらいたかったんだけど、なかったんでね、ここで入れたいなと思って入れましたっていう。
覚えてます。確かにそういった問題定義がなされたのは覚えているんですが、その時何か僕なりの解釈を思いついて解決してた気がするんですよ。
うん。
どういう理屈かは全く覚えてないんですが。何らかの理屈付けで僕の中では解決してた気がするんで、彼女が一人でいたこととか、商店街のこれからについては、僕の中では解決してた気がするんですけどね。
うん。
果たしてどういう理屈だったのか、気になりますね。
そうですね。自分で聞き直すしかないですね。
そうですね。うん、でも確かに、結構あれは、それでいいのか感は確かに思った覚えもあります。
うん。
そういう点で東京忍びスクワットらしい第2話だったかもしれませんね。
そうですね。まあまあでもなんかすごいだから印象に残ったキャラだと思いましたね。
はいはい。で、もう一人の11位が、僕の東京による黒羽木志門さんですかね。
そうですね。もう大仏のような佇まいの男ですねっていう。
はい。いや、もう大仏のような佇まいに一票ですよ。
そうですね。こう、あれもなんかすごい威圧感なのか、癒しのオーラなのかわからないって俺が評しましたけども。
いやいや、もう貫禄があるんですよ。
まあ、そうですね。だってね、ジンさんが目指すべきね、忍び会のトップですからね。
そうです。忍び会のトップですから。という感じで、まあ、貫禄があるっていうのと、あとはまあ、確かに言ってることに関しては、なんでしょうね。ジンさんに対して、なんか仲間はいいよみたいなことを言いつつ、そんなんじゃダメだって言った後に、いや、大丈夫だみたいな感じで思い直したり、なんでしょうね。何を言ってるのかよくわからなかったですが。なんですよね。なんか、すごい物分かりのいい人でしたが。
いや、そうですね。まあまあ、師匠ですから、きっと、こう、ジンさんのこの、表情のね、変化とかだけでもう、全部させる人だったんですよっていう。
そうです。多少問題定義から解決まで自分で解決しちゃってる感じもありましたが。まあでもまあ、そうですね。大仏のような存在感っていうのは、一票に値すると思いましたよ。
そうですね。
という感じの第11位。いきなりまあ、名前のわからないキャラが入ってきましたね。
そうですね。
で、続きましてが、こちらも同票で、9位が2人います。
お
1人目が、僕の2票とミスさんの2票による合計4票で、牧水野。
はいはい、モデルの子ですね。
これは、名前名字どっちわかんないですが。あともう1人が、ミスさんの4票による合計4票で、芸能事務所社長。
お、てか、くしくも、同じエピソードの2人が出てきましたねっていう。
そう、社長はあの社長でいいんですよね。
そう、男の方ですね。この水野さんの、あの、上司というかね、はい、依頼してきた人ですよっていう。
あれも名前、まあ、調べてないだけですか。
うん。
名前どうだったんでしょうね。わかんないですね。
そうですね。
いやー。
まあ、いや、でもね、まあ、なかなかね、この、あのエピソード、はい、ね、結構すごいいいエピソード。僕は結構個人的には東京忍びスクワットでもベストエピソードの一つですけども、あれがっていう。
はいはいはい。
まあそこに出てきたやっぱ水野さんはね、まずモデルの方は僕はもう本当にあの、やっぱ、あの全部が終わった後にこうすごい出てきた格好がすごい面白かったっていうところ。
そう。まあそうですね。僕も最後の方で誰に入れるか迷った時に完全にこう脳裏にフラッシュバックしたのはあの、衣装でしたよ。
そうそう。これは、いいのかダサいのかわからんっていう。
ちょっと夢に見るレベルでしたね、あれは。
そうですね。
いやー、あれは本当に東京忍びスクワットらしい一枚だったと思いますんで。まあ、
いや、間違いないです。
無視することはできないですね。
ですね。
社長に、あえて社長の方がミスさんの中で2票も多いんですね。
いや、そうですね。やっぱり社長すごいお得意だったじゃないですか。あの、南雲氷水さんに氷漬けにされた後もさ、
はいはい。
あの、普通の人間だったらもう、死ぬレベルなのにさ、その後普通に動いてみんなを助けに行ったりとかさ、ジンさんからの、あとは頼んだ、任せとけみたいなことやったりとかさ、
はいはいはい、
お前、本当に人間かっていうレベルのこの身体能力を見せたんで、あれはもう社長の男気を感じましたよ、俺はっていう。
ああ、そんな感じでしたっけ。まあそれは単に氷水さんがちょっと、こう、手加減してたんじゃないかという気がしますけどね。
なるほどね。俺は多分この雑談の中でずっと、あの、彼は、元忍びだったんじゃないか説をずっと押してましたけどもっていう。
ほう。正直初耳っていう気がしますね。
あれ、してなかったっけ、俺。
おそらく、それはミスさんの心の中にだけあったんじゃないかと思いますけど。
なるほどね。まあ、だからすごいなんか、社長頑張ってんな感はやっぱあったんでね。そういった意味ではやっぱ、はい、俺は順位高かったですねっていう。
なるほど。そんなタフさが、そこが評価されるとは思いませんでしたね。
うん。
でもまあ、それで言ったら、もっと上位に来るべき人がいますからね、当然。
まあ、そうですね。
タフさで言ったら。っていうのがあったりしますからね。という伏線を引いた上で続きましてが、第8位。第8位が単独で、僕の4票とミスさんの3票による合計7票、シーナさん。
はいはいはい、あの、音波術の方ですね。
そうですね。音波を使う忍者のシーナさんでした。
そうですね。まさか登場してきてすごい味方ムーブするとは思わなかった人ですね。
そうですね。結構、雑魚、やられる雑魚的かと思いきや、後々ちょっと味方になりましたからね。
そうですね。まあまあ、その音波術も結構、修行年数長かったですもんね、確か。
でしたっけね。まあ、能力的にもすごい役に立ちましたよ。
いや、間違いないですね。しかもね、あの、やっぱり、忍びスクワットを語る上で、俺はやっぱりこの、ね、この、やっぱシモンさんと戦った時に、このみんなのさ、
はい、
仲間はっていうところですごい一枚が出てくるじゃないですか。
そうですね。
あそこにやっぱシーナさんすごいデカデカといたから
ね。そうですね。仲間でしたね。
そう、あれは無視するわけにはいかないでしょっていう。
いやー、実際何かいろいろな敵キャラが出てきた中で、シーナさん、やっぱり再登場があったっていうのも大きいですが、やっぱりキャラクターの存在感としても当初から結構大きかったですからね。
そうですね。
だからまあ、それに再登場まで重なってきたんで、やっぱり、うん、メインキャラと言っても過言ではなかった気がしますよ。
過言ではないですね、
まあ、メインキャラは過言ですが。でもまあまあ、単なる脇役ではない存在感は示していたので、まあ8位というのは納得の順位ですね。
そうですね。
で、続きましてが7位単独です。こちらが、僕の9票による、合計9票で。
ほう。
エン君。
あ、エン君入りましたね。ゆ
うさん、ゼロ。
ゼロですよ。
まあ、
エン君もね、俺入れようと思ったんだけどさ。
はいはいはい。
ちょっとエン君ね、ちょっと最終回のエン君が生意気すぎちゃった。
ああ、そこがむしろマイナスだったんですか？
そうそう。俺の中でエン君の評価がダダ下がりになっちゃったんだよねっていう。
いや
もともと下位だったんだけど、順位がドーンと落ちちゃったんだよね。
僕はあれで、なんだかんだで主人公らしい終わり方を終わらす方をしたんで、うん、ちょっと評価が上がったんですけどね。
なるほどね。僕はなんかもうむしろさ、この、まあ、ね、いじめてるチンピラも悪いけどさ、
はいはい、
喧嘩吹っかけたのを、助けた方じゃないですかって、あれ、エピソード的に。はい、そこで、その罪に対してさ、こう、12時間の苦痛を与え続けるって、記憶を植え付けてっていうのは、さすがにちょっと円空引くわって思ったんだよね。
まあ、ちょっとえげつない感じはありましたが。
そうそう、だから俺一生あれを見たときに、円空は閣下側に願ったのかって、ちょっと思ったんだからね。
まあ、確かに、確かに、そうですね。僕の中で、なんとなく、この円君が敵の方を制裁していることから敵が悪いのかと思って、今読み返してみましたが、別に悪くないですね。
そうなんだよね。助けるのは構わないけど、ちょっとやりすぎじゃない円君って思って。
確かに。てっきり、なんか、カツアゲ的なのされてるのかと思ったら、全然違ったんですね、これ。
そうだね。
僕ミスリードしてました。読み間違えてました。
はいはい、はい。
なるほど。それは確かに円くんひどいですね。
うん。
とはいえ主人公ですよ、円くんが。
まあそうだね。語り部でもあったし、主人公でもあったよねっていう。
はい。という感じで、それに何よりもやっぱり、シモンさんを大仏に例えたりですとか、あとは鉄さんを、こう、鉄さんの入れ墨に、和彫りにすごい注目したりですとか。
うん、
やっぱりワードセンスありましたからね。
あったね。
戦い方とか、そういったもろもろよりも、とにかく守りに注目する発言ですとか、まあまあ、そういった点で、エン君、まあ、独自の解説力もありましたし、まあ、いい人、今ちょっと揺るぎましたが、まあ、いい人感もありましたし、うん、僕の中ではまあ、やっぱ主人公ポジで票を入れてあげようかなっていう感じだったんですけどね。
なるほどね。いや、まあ確かに、だから俺もちゃんといたんだけど、本当に最終回で落ちてしまったっていう。あれがなければね、もっと、俺も5位、6位くらいではいてもよかったのかなと思いましたけどもね。
いやー、それはちょっと惜しいことをしましたね。という感じで、エン君7位。そして、続きましてが、単独6位が、僕の3票とミスさんの7票による合計10票で、鉄さん。
鉄さんですね。いや、やっぱ和彫りでしょ、和彫りっていう。
まあ、僕はその和彫りに対する評価がエン君の方に回った感じなんですけどね。
なるほどね。あとはやっぱ矢沢永吉ですよっていう。
ああ、確かに良かったですね、あれも。
じゃあ、何秒だっけ、あれ。
8秒、8秒で倒す、みたいな。
そうそうそう。全然矢沢に関わってない感じがあるっていう。あの辺もすごいよく分かんなかったよねって
。8秒で倒す。矢沢が好きだから、その矢にちなんでるんだ。ちなみにこの話は意味がない、みたいな。何か言ってることがよく分かんなかったですからね。
そうですね。まあまあでもなんか独特のあのリズムを持った男だったし、やっぱでも忠義の男っていう感じもちょっとあったからね。賢竜さんに対する。
はいはいはい。まあ、そんな雰囲気はありましたね。
うん。いや、でやっぱ好感度は高かったと思いますね、鉄さん。
まあまあ確かにブレないところもありましたしね。
うん。
そういう点で確かに好感度高いのもわかりますね。あとは、やっぱり和彫り票が円君に行った僕とそうではないミスさんという感じかもしれませんね。
そうですね。和彫り票はやっぱ鉄さんにそのまま行っちゃいましたね。
いやー、という感じで、6位鉄さん。続きましてが、こちらも単独5位。僕の5票、ミスさんの6票による合計11票。ウェイウェザー。
ウェイウェザー来ましたね。
まあ、こんなもんですか。
まあ、こんなもんでしょう。でも、本当に、ね、さっきもシナさんと一緒にね、この、ジンさんのね、仲間っていうところの一番には、ちゃんとメイウェザーさんもいましたからねって。
はいはいはい。
いていいのかお前って突っ込みたかったけど。
そうですね。メイウェザーさんに関しては、特になんか役に立ったりもしてなかったですからね。
そうなんだよね。いやー、でも忍法を使えなくてもね、頑張れる男ですからねっていう。は
い、いや、本当に、東京忍びスキャットの第1話において、一番印象に残ったキャラクターはメイウェザーでしたからね。
そうだね。
いきなり最初から何かカーチェイスシーンで思いっきりフェンスか何かに激突して爆発する車の中でギャーって言ってるのに無傷っていう。
そうそうそうそう。
いやあれはなかなかこの世界の異常さを一人で体感してるキャラクターでしたね、メイウェザーさん。
そうですね。しかも、ね、体も強化してないし、細胞化もしてないし、ね、忍びの技も得てないってことでしたからね。
そうなんですよ。凡人なんですよ。
そうそうそう。けど、すごいタフネスだし、やっぱ鍛えれば絶対もっとね、A 級クラスになれたと思うんだけどねっていう。
そうですね。で、名前もウェイウェザーでしたしね。
メイウェザーでしたからね。
いや、何かこの作品の忍び以外のセンスを全て持ってってるようなキャラクターでしたよ、メイウェザーさん。
そうですね。
いろんなものを象徴しているキャラでした。で、続きましてが、こちらも単独4位。僕の8票、ミさんの5票による合計13票で、南雲氷水さん。
そうですね。まあ、やっぱり一番、さっき僕はこの南雲さんのエピソードが一番好きだって話もしましたけど。
はいはいはい。
やっぱり本当、ジンさんのライバルとしてキャラ立ってましたよね。
まあそうですね。結構やっぱり未だに、あのかき氷キャラは、この漫画の作品の中で一番、なんでしょう、印象強かったですからね。
いや、そうだね。お前も食うかって言ってガッツリ食ったしねっていう。
そうですね。殺した人をかき氷にして食うキャラですとか、何でしたっけね、何か、すごい、相手に対して、何でしたっけ、暑いだか寒いだかなんか言うんですよね。
そうだね。
あの感じのキャラクター性も、まあ、一番キャラが立ってたと思いますんで。
いや、間違いないですね。本当に、だって、まず忍びスクワット、多分、10年後忍びスクワットを思い出せって言われると、まず最初に思い出すのはやっぱりかき氷のシーンだからね、どう考えても。
うん、まあ、それは間違いないですね。
うん。やっぱそこを象徴するキャラですから、順位は多分高いですよっていう。
まあそうですね。僕の中でも当然、敵役の中で一番上に食い込んできましたよ。
うん、うん、
いや。という感じで、ある種、その、ただ格好つけてるだけじゃなくて、やっぱちょっと頭がおかしい感じがするし、滑稽な感じもしてくるっていう、その格好つけが突き抜けてる感じが魅力になってましたからね。
そうですね。
その点はやっぱり東京忍びスクワットのすごいいい面を象徴してたんじゃないかという気がしてきます。
はい。
で、続きましてが、単独3位。こちらが僕の6票とミスさんの9票による合計15票で、パピヨンさん。
おー、パピヨンさんですね。僕はやっぱヒロインパピヨンさんは2位にしちゃいましたねっていう。
僕の中では票はそこまで伸びなかったんですよね。
なるほどね。まあ確かにね、せっかくね、服の糸を操るっていう技をやったにもかかわらずね、あんまり露出が少なかったっていうところのマイナス評価は認めますっていう。
そうですね。で、最終的に性格に関しても普通にいい人っていう感じで終わりましたからね。
そうですね。パピヨンさんはだって第1話の時ではこう、ジンさんに裸を見られてるにも関わらずさ、すごいこう、なんか、気にしてない素振りを見せるじゃないですか。もう、
はいはいはい、
あなたとは男と女じゃない、ビジネスパートナーよみたいなノリだったのに、もう最終話の方では誰かジンさんにすぐ惚れてるっていうキャラになってましたからねって。
まあまあ、そういうものなんですよ。刻一刻と惚れていったんですよ。
そうですね。だからまあ俺はまあちょっと自分の中の脳内変換で、あれは、あの時は実はものすごい恥ずかしかったパピヨンさんがいたんだっていうことでちょっと脳内補完してもらうわけですけども。
はい。いやまあ実際そうかもしれませんね。
そうですね。そういったところを考えるとなんかパピヨンさんすごい愛らしいなって思ったんでね。あとはやっぱりその、ジンさんのバイクに乗ってる時のそのなんか後ろの立ち方とか座り方とかね。
はい。
あの辺ちょっとオシャレな感じもあったんでね。僕は結構パピヨンさん好きなんですよね、この漫画の中では。
なるほど。僕もまあ、当然、いい人だなっていう好印象はあったんですが。
うん。
なんかやっぱりその悪の強さみたいなものが登場初期にちょっと垣間見えて以降は、本当にただ、いい人、常識ある人。っていう感じにまとまってしまったので、その感じでちょっと伸び悩んだ感じがありましたね。
そうですね。もうちょっとなんか、もうちょっとミステリアスだし、ちょっと残酷なキャラっぽさもありましたかね、パピヨンさんっていう。
そうなんですよね。なので、せっかくの女性キャラ、大人の魅力あふれる女性キャラということだったんで、その点、もっとやっぱりゴリゴリに、セクシーに、魅力的に、エロティックに描いてくれたら、もっと票が伸びたような気がするんですけどね。
そうですね。
という点で、ちょっと常識的な調停役に回ってしまったのが、僕の中ではマイナスでした、
うん、
で続きましてが第2位残り2人です。果たして第2位果たして誰が入っていくのか。第2位が僕の7票とミソさんの10票による17票でベイさん。
いやーベイさんですよ。私やっぱりねこの漫画で一番やっぱり印象残ったのはかき氷なんでって。
まあまあまあわかりますわかります。
そので、縦役者は、まあ、南雲氷水さんもそうだけど、ベイさんでしょっていう。
まあ、あれを淡々とやってたりとか、なんか、ほら、食えや、みたいな、あの感じとかは、すごい印象的でしたよ、確かに。
よかったよね。それでいてさ、本当にベロを扱うっていうさ、ものすごい弱そうな、雑魚ムーブの術をやるしっていうね。
いやいや、強かったじゃないですか。
そう、実際それ強かったし、実際南雲氷水さんが負けたら、もうあんたは、ね、上司じゃねえ、みたいなことを言って、見限ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
あの、ものすごい強キャラ感を出すところとか含めてで、ね、いや、ベイさん俺大好きだったんだよね、っていう。
まあ、僕も好きではあったんですけど、あくまで南雲さんが主で、それに対する銃っていう感じだったんで、南雲さんよりは下にしちゃったんですよね。
なるほどね。いやー、俺、チンピラムーブすごい好きだったからね。だから、でも1位は入れすぎだったかな。
いや、まあ、なんとか僕が7票によって、ベイさん1位、総合1位を阻止しましたからね。
阻止されちゃったか。
危ないとこでしたよ。
うん。でもまあ、やっぱりね、印象にすごい残るキャラだったよね。
まあ、やっぱ、あそこのコンビあってこそでしたね、南雲さんとベイさんは。
そうだね。
ちゃんとお互いがお互いを引き立て合うキャラクター関係になってた気がしますよ。
うん。
なんか、二人ともおかしいって感じがしましたからね。
そうだね。
っていう点で、なかなか敵キャラのコンビとしても、何か、キャラが立ってるんじゃないかなという気がしてきます。
そうですね。
そして、最終1位が、僕の10票、ミスさんの8票による合計18票で、ジンさんでした。
いやー、まあ、この漫画はなんだかんだ、やっぱジンさん漫画でしたからねっていう。
まあまあまあ、間違いなくそうでしたし、やっぱこの作品の中で一番頭がおかしいのもジンさんだった可能性がありますし。
そうですね。
っていう点で、まあ、ジンさんやっぱり1位にすることに僕は多少迷いとためらいはありましたが、1位でいいかな、違うキャラにしようかな、メイウェザーさんにしようかなって迷ったりはしましたが。でもまあ、最終的には、まあ、一家ジンさんでっていうことで1位にしましたよ。
そうですね。いや、はい、まあ、俺もやっぱりなんだかんだで、まあ、ジンさんがどんだけ活躍するかっていうのはこの漫画の楽しみでしたし。
はいはいはい。
やっぱ悪の強さでちょっと3位くらいにはなっちゃいましたけど。てか悪の強いキャラが上位にいたせいで3位くらいになっちゃいましたけど。
はいはいはい。
いや、でもやっぱり、うん、ジンさんあってこその漫画だったから。いや、まあ、総合1位は納得ですよ、本当に。
総合1位でよかったですよ、本当に。
そうだね。
いや、という感じなので、まあ、ジンさん、そうですね。ちゃんと、焦点は定まってる作品ではありましたよね。
うん。
ジンさんっていう。
そうだね。しかし意外だったのは、ケンリュウさんのタイガさんも入らなかったんだねっていう。
なんか決め手にかけましたね。
そうなんだね、メインどころ。俺は入れなかったのはさ、まあ、結構ジンさん漫画だとして読んでるとね、このケンリュウさんっていうのがパピオンさんの恋がたきとしてすごい邪魔だったんで、俺はあえて票を外したんだけどっていう。
そんな、ヘイトから。
ヘイトから。
は純粋に、ただそんなになんか決め手にかける、いいところを思い出そうとするとそんなに思い出せないっていう理由で入れなかったですけど。
そうなんだ。俺はやっぱりちょっとそういった理由があってね、やっぱヘイトを貯めてしまったんで、ケンリュウさんは。もうちょっとなんか、普通にジンさんの相棒キャラとかだった方がもっと好きになれたかなっていう感じはあったんだけどね。
そうですね。まあ、結構誰がないんでもおかしくないぐらいの、その場のノリで決めてはいますからね。
そうですね。いや、だから俺はもっとなんか、絶対その、まあ俺は入れなかったけど、ケンリュウさんとかタイガさんとかもっと来ると思ったから。
タイガさんは、難しかったですね。
まあ難しかったね。タイガさんは本当に、忍びの、ね、忍は忍びのトップに立つ男だって言ったとこが一番良いとこだったけど。
そうですね。やっぱり何か、お約束感、テンプレ感から外れてる部分をこそ僕はこの漫画で評価したいところだったりするので。
うん。
それを基準に選んでいくと、やっぱり他のメイウェザーさんとかの方が上に来ちゃうんですよね。
そうだね。やっぱり、うん、そうだね。ジンさんが中心になっちゃうからね。どうしても中心にいるキャラが、ジンさんとの差別化を図れてないと、霞んじゃうところはあったよねっていう。
そうなんですよね。やっぱり、それこそパピオンさんが単に常識人に終わってしまったっていうのにも、ちょっと絡んではきますが、うん、やっぱりジンさんとの関係性、意外とジンさんサイドの人たちが、すごく定型的な、ま、テンプレっていう感じになっちゃいますが、定型的な反応に終始しがちだったあたりは、何だったんでしょうね、あれは。
そうだね。まあ逆にさっきジンさんがやっぱり一番頭おかしいみたいな話をしたじゃないですか。
はいはい、
やっぱそれに関わってきちゃうんですか。ジンさんのキャラを立てすぎたがために他がやっぱりちょっと常識に回っちゃったってあるんじゃないですかね、やっぱり。
そうですよね。あとやっぱりそのジンさんたちのこのスクワットに関して、このなるみさん、なるみ会みたいなスクワットに関して、すごくもうすでに団結が完成してるところとして描かれてるんで、それをおそらくなんちゅうね、団結しきってるチームとして描いてしまってるんで、何か波乱が起きないというか。
うん、
やっぱり味方チームであろうとも、やっぱり最初に登場してキャラを見せて絡んでっていうところは、何かしらのトラブルが発生して、仲違いが発生してとか、誤解が発生してとか、そういった相入れないところ、譲り合えないところっていうところかとか、そういうところが発生したらまたキャラクター、違ってたような気はするんですが、
うんうん、
基本みんな一致団結し続けましたからね。
そうだね。いや、はい。まあそこはでもやっぱ難しいところで、スクワットっていうところの をこの漫画のテーマにしてる以上、そこを崩せなかったっていうのはちょっと確かに、この漫画ではちょっと失敗しちゃったところだかもしれないね。
そうですね。その点何か、ちょっと、こう、まあでも、その、の分何か重視するチーム感、雰囲気みたいな、そういったものを重視したかったんだろうなという気がするんですけどね。
そうですね。
という感じでしたが、まあ、ちょっとその中でいろいろと、こう、味方キャラを立てる暇もなく、でも敵キャラはなかなか面白いのが ところどころ5つ、怪しげなセンスもいろんなところに散りばめられ、
うん。
なかなか、なんでしょうね、投票は楽しかったですよ。
いや、楽しかったですね。まあまあ、普段の漫画の時もちょっと語りごたえある漫画でしたからね。
はいはい。いや、だから、これこそ第1話からずっと言っていますが、この作品に溢れるこの普通の形、よくありがちな感じで終わらせないようにしよう。自分なりのセンスを入れよう。自分らしさをぶち込もうみたいな。それが成功してたりしてなかったりしたとしても、とにかくその自分を出していこうっていうその姿勢が僕はとても好きでしたからね。
うん。
そういった点でやっぱりその点を評価するような形でのランキングにもなったし、人気投票にもなったんじゃないかなというふうな感じで、まあ、この作品らしい感じだったんじゃないかと思います。
そうですね。いや、まあ本当、ジンさんトップで良かったっていうことで。
まあまあ、それは良かったですね。という感じでしたので、まあ、そうですね。このセンス。やっぱり本筋、お話の本筋の方が、もっとちゃんと脚本としてしっかりしていたら、何かキャラクター、面白いキャラクターを作ってるんだから、それがちゃんと引き立つようなシナリオ展開とか、掛け合いとか、何か、一本芯が通った上で全体が噛み合ったら、すごく唯一無二な個性派の漫画になったような気もするんですよね。
うんうん。そうですね。
なので、そういったこう、カチッと噛み合う瞬間が、いつか読んでみたいなという感じの作品ではありました。
はい。
絵は、すごく良かったと思います。
はい。
普通に、っていう。作画の松浦先生なんかは、すでに次、ジャンプギガに、新作掲載してますからね。
おぉ、すごいね。
今月発売の、という感じだったりするんで、松浦先生はもう何か、新しい動きを始めていますし、原作の、田中先生も、また、次の作品を楽しみにしたいと思います。
はい。
という感じで、東京忍びスクワットでした。で、最終回の感想はまた本編中で語っていきます。